ソフィアの風。
11月10日水曜日、時刻は午後6時を回りました。今日はこの時間はソフィアの風のコーナーでスタートしていきます。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。今月お迎えするのは呼吸器内科の木村秀晴先生です。木村先生です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じ木村です。
そうですね、
同じ姓の方迎えるとちょっと親しみ湧くんですけれども、まあ、先生はそんなことないかもしれませんけれどもね。はい、ということで、先生はですね、金沢大学附属病院呼吸器内科の所属で、小松ソフィア病院には土曜日ですか。
はい、そうですね。
そしてソフィア内科クリニックの方は月曜日にそれぞれいらっしゃって診療を行っているということだそうですけれども、呼吸器内科っていうことになると、まあ、どういう症状を感じたら先生のところに伺えばよろしいんでしょうね。
まず呼吸器内科というところ、領域としてはやはりその今息を吸うところですね、はい、口鼻から喉で肺の方にかけてというその領域になるんですけれども、まあ、鼻から喉にかけては耳鼻科の領域と少しかぶって、ね、はい、診療します。まあ、症状はやはり咳痰ですねが多いかなと思いますね。咳痰、あとは息切れですね、あと胸の痛み、呼吸器に絡んだ症状としてはそれが多いかなと思いますが、
まあ、咳とか痰というふうに今おっしゃいましたが、僕らでも普通に咳することがあります、はい、どんな咳がまずいんでしょう。
まずは気管ですね。通常、まあ、それほど気にしなくてもいいと言いますか、の咳っていうのはやはり1週間以内で収まることが多いです。で、我々大体3週間から8週間続くものをまた遷延性外傷というような言い方をして、で8週以上続くと慢性外傷というような言い方するんですけれども、それで1つ 2,3 週というのは区切りにしてるんですが、まあ、実際はやっぱり1週間以上ぐらい続いてくると、1つやっぱり何か検査をした方がいいかなというふうに判断していいと思いますね。
1週間以上
そうですね、で、まあ、2週間1週間2週間ですね、はい、うん、
さっき言われた8週間ということになったらもう2月っていうことですもんね。
そうですね、
それはやはりそれだけ咳が続いたらちょっとまずいかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
あとね、咳っていうことではその期間ではなくて、その咳の仕方でなんかすごい咳する人いるじゃないですか。なんかゴゾロップが出るような、そういう咳っていうのはどうなんでしょうね。
それも基本的にはやっぱり期間は重要だと思います、はい、もちろん収まってくるようなものであれば問題はないかなと思いますし、そしてあとはまあその同じような症状を繰り返す場合ですね、同じようなことを何回も、これまでも何回もありましたというような繰り返す場合っていうのは、はい、非常に気になる咳かなと思います
ね。なるほどね、まあ、そういう咳が、小さな咳がきっかけになって大きな病気を発見するっていうことも実際診療をなさっててそうですか。
はい、そうですね、今先ほど言いましたように 1,2 週間以上続いたというところで、まずは、まあ、胸のレントゲンであったり肺活量でまず簡単にできる検査としてはそれになりますが、それらになりますけれども、それらを行ってやはりそこで喘息がはっきり分かったりですね、はい、まあ、中にはその中から肺炎とか肺がんとかっていうところが見つかる方もいらっしゃいます。
なるほどね、まあ、そういう診療をする中で、まあ、ソフィアに来てね、はい、まあ、診察をされたりするときに先生が一番その心がけている患者さんを見るときに何かありますか。
まずは病気を見るという立場で言いますと、やはり患者さんのこの話をされてる訴えからこう聞き漏らさないと言いますか、やはりその大事なところを漏らして、少し検査が遅れたりとかっていうのがないように、っていうことはあります。ですから患者さんがこう訴えを最初聞きますけども、その後、まあ、例えば今話に出た咳が出るということであれば、 もう少しこちらからですね、その咳のことについてこちらの立場からもう少しこう掘り下げて聞いて、症状を漏らさないようにするっていうことはやってます。
なるほどね。
あともう一つはまあその患者さん側の立場としてはやはり、まあ、患者さん側がこうどこまで今回その診療に来て、どういうところまで求めてらっしゃるかっていうのは、患者さんに沿ってできるようなふうにはしていきたいなというふうに思ってますね。
なんか先生のそのお仕事と僕が普段やってる仕事はちょっとこう根っこの部分でちょっとだけ重なるところが、相手の話を聞き逃さないっていう、僕よく聞き逃してスルーしちゃうんです先生そんなことはないと思いますけれどもね。ただあの患者さんでもあんまり喋らない人もいるんじゃないですか。言葉数少なで何でもかんでも喋る人もいるかもしれませんけどもね、それはかえってどこが大切なのか分からなかったりするかもしれませんけれども、人によって全然違うじゃないですか。
そうですね、
そこら辺だから大変なんじゃないかなと思って。
あまりそのお話しされない方の場合は、はい、もちろんその方の性格もあるかもしれませんし、あまり病院に慣れてない方もいらっしゃるかもしれません
ね。そうですね、
はい、ただそういう方の場合にはこちらから質問を投げて聞き出すような感じになりますね。
まあ、先生キャリアも長いからこういう質問をしたらうまく引き出せるかなとかっていういくつかの、まあ、手段はきっとお持ちなんだと思います、ま
あ、あのこちらの診療として必要な内容を聞くというようなことにもなります ね、
さあところで、まあ、肺の病気といいますと、まあ、さっきね肺炎とか喘息っていうのは出てきましたけれども、あと、まあ、最近だと睡眠時無呼吸症候群とかこういうのもあるじゃないですか、はい、それもやっぱり先生の守備範囲。
そうですね、睡眠時無呼吸症候群も、あの診断から治療までは呼吸器内科が関わることが多いと思います。
睡眠時無呼吸症候群でね悩まれている方多いというふうに聞くんですが、実際に現場で診療されていてそういう感じはしますか。
まずはその日常の生活に影響の出ている方ですね、はい、つまり日中非常に眠気が強くなるとかですね、大事な会議でも眠くなると、そういうふうに影響出てる方の場合にはやはり、早く治療していけば、その非常にこの世界が変わるといいますか、治療すればその今までずっと悩んでたことが解放されるっていう方もいらっしゃいますし、あとはあの睡眠時無呼吸症候群の場合は血圧ですとか糖尿病とか他の生活習慣病がコントロールが難しいんですね。でそういう方に睡眠時無呼吸に対する治療をすると、むしろそちらをすることで血圧とか糖尿病とかがいい方向に向くと、あと不整脈もそうですねっていう方がいらっしゃるので、これはもう本当に呼吸器だけの問題ではなくて、もっと全身の管理としても必要かなと、はい、しっかり治療することは必要かなと思います。
そうですか。だけど睡眠時無呼吸症候群は自分じゃ分かんないですもんね。
そうですね、一番分かるのはやっぱり日中の眠気かなと思いますね。しっかり寝ているのになんか疲れてるな眠いなという、うん、あとはまあ一番多いのはどうしてもご家族が何か呼吸の仕方がおかしいんじゃないの、うん、っていうような指摘を受けるっていうところですね。
やっぱ第三者の気づきがないとね。
そうですね、
難しいかもしれませんけども、ということだそうです。そして呼吸器ということになりますと、まあ、このタバコっていうのを避けて通れない一つ課題になってくるかと思うんですけれども、この禁煙に関しても指導はおやりになるんですか、先生が。
はい、そうですね、これはあの禁煙外来という形で禁煙の指導とあと治療ですね、禁煙治療を行います。
禁煙を確実に成功させるコツといいますか、はい、ポイントっていうのは何ですか。
まずはやっぱり自分が禁煙を必ずやるというふうに決めることですね。
強い意志を、はい、意志弱い人はどうすればいいですか。
それはもう周りの方に、
ね、
もう自分は禁煙をするんだともう言って、うん、で周りからまた崩れそうになった時にまた支えてもらうっていうところでうまくいくと思います。あとはその日常の生活の中に必ず喫煙を入れる生活のリズムというのを作ってしまっている場合が多いので、それをこう振り返ってみてそこを大きく変えるといいますか、必ずお昼食べた後にこの喫煙コーナーに行くという行動をしている場合にはもうそこ違うことをやるとかですね、一度自分のこの一日のパターンを見て禁煙に向かうような生活の リズムといいますか、そういうものを作り上げる、組み替えるというか、そういったことが必要かなと思いますね。
まあ、確かにタバコを吸われる方はね、何かこの動作が終わったらじゃあ一服っていう風になってることは多いかもしれませんからね、はい、
そうですね、
そうですか。まあ、今たまたまタバコの話が出ましたけれども、タバコ以外でその呼吸機能を下げないために普段の生活で気をつけることっていうと先生何でしょうか。
呼吸機能を保つという意味で、お名前は足腰をしっかり保つということで、これはあのご年配の方であったりとか、あとそのタバコの影響で慢性閉塞性肺疾患という言い方しますけれども、呼吸機能が低下する病気の方にはやってもらうことなんですが、まず足腰をしっかり保つってことですね。これはあの呼吸機能を何かこう増やすとかっていうことはなかなか鍛えてできるというものではありませんので、そうするとその足腰をしっかり保つということで、あの肺の力を助けることになると思います。
なるほど、わかりました。ということで、今週は呼吸器内科の木村秀晴先生をお迎えしてお話を伺いました。木村先生には来週も登場していただくことになっておりまして、来週は肺がんについて伺おうというふうに考えております。ソフィアの風は来週もこの時間に放送することになっています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。
サンセットエクスプレス Move